語が
ヤブタ
ヒデユキの
麦わら帽子。
はい、皆さんこんばんは。ヤブタヒデユキの麦わら帽子の時間になります。昔からですね、花は膨れない、柳は緑という言葉がございます。まあこれはですね、時代がどう変わっていこうとも自然はいつも通りに巡ってくるよということでございます。自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん。些細なことに翻弄されることなく自然を見れば、私たちはいつも幸せだなということでございます。今日はですね、都合により、急遽収録でお送りをさせていただいております。番組にあててですね、お便りメッセージなど、いただいても残念ながら今日はお読みすることができませんので、次回よろしくお願いいたします。まあ、正月明けてですね、1月の15日日曜日でしたが、昔であればですね、成人式、成人の日となっておりましたが、私のおります愛国党のですね、老人会がございまして、長寿会という会の名前でございます。この日、15日にですね、まあ、第1回目、年明け第1回目の、催し、会合がございました。まあ、私はですね、60歳を、待たずにして勧誘をいただきまして、入れていただきました。まあ、入ってすぐなんか役付きになってましたけどね、役員になっておりましたけど、まあ、皆さんお元気な方はですね、みんな来られるんですね。で、一応在籍が46って言われてましたけど、この日参加が16名で、年祝いの方が3名おられたんですね。白寿の方が1名、それから米寿の方が2名。まあ皆さんお元気で、挨拶もしっかりこうやって、ちょっとこう、コロッとするようなね、もう皆さんありがとうみたいな感じで、まあちょっといいこう空気感が漂ってましたね。で、まあ所要時間は2時間ぐらいですけど、司会進行の方がですね、面白おかしく楽しく、まあ、周りも、こう、ヤジとかですね、結構すごいですね。で、そんな感じで、こう、2時間盛り上がりつつ、まあ、時を過ごさせていただいたということで、まあ、本当にありがたいことでございますという感じでした。あとですね、去年の9月ぐらいから、まあ、ちょっと体調管理も含めてですね、ジム通いするかということで、やっておりましたが、ようやくここ最近、走れるようになったというか、今まで走れなかったんですね。足もつれてね、上がらんし。まあ、それがようやくこう走れるようになりまして、それとともに、まあ、体調もですね、どんどん、上向き加減で良くなっていきまして、まあ、この調子かなという感じですけど、ちょっとこう油断してね、ハードにやりすぎると、次の日こう、足が痛かったりとかね、まあ、そんなことあるんですけど、まあ、その辺こう気をつけて、まあ、ポイントはやっぱり心拍数だって言われますね。まあ、たまたま友人にこうあったんですけど、心拍数だけは気をつけて見といた方がいいですよっていうことでアドバイスいただきまして、まあ、ちょっとスマートウォッチみたいなね、そういう時計を、つけてやろうかいなということで、今、物色中でございます。まあ、何かね、いい情報ございましたら、また教えていただければ嬉しいなというふうに思います。まあそんな感じでね、正月明けを過ごしておりましたけど、まあこれからいろんなことがまたこう始まるなということで嬉しい限りでございます。それでは今日の一曲目お届けしたいと思います。こちら。 今日の1曲目、サマータイム、ビッグブラザー&ザ・ホールディング・カンパニー&ジャニス・ジョプリンで聴いていただきました。まあ、お正月ですね、まあ、神社のご奉仕を、まあ、ずっとさせていただいていたのですが、まあ、この初詣に来られた方の中でですね、この愛国神社というのは、出雲大社系だろっていうふうにこう聞いてこられた方がおられるんですね。で、まあ、北海道の中では珍しくですね、北海道神宮ではなくって、出雲大社から直接分霊を受けてる神社ということで、愛国神社は、神社庁に登録をされてるんですけど、そのことをご存知の方が来られまして、で、あ、そうですよっていうふうにご返事をしたんですが、挨拶が違うだろうということを指摘されたんですね。で、めったにこんなことを言われる方がおられないんですが、一般的には神社の場合ですね、2回お辞儀をして、2回かすわれを打って、最後に1回お礼を、礼をして、2礼、2拍、1礼なんですね。ただ、出雲神社だけはですね、2礼、4拍。まあ、カツワレを4回打つんですね。パンパンパンパンって最後に1回礼をして終わるんですけど、そのことをご存知の方が来られてですね、どうしてみんな違うんだっていうふうに言われたんですけど、みんな知らないじゃないですか。まあ、ちょっと返事の仕様がなかったんですけど、まあ、その方はですね、非常にこうよくご存知で、まあ、すごいですね、ということで、まあ、いろいろこう話をしてたんですけどね。まあ、正月はですね、そんな感じで、三が日のうちの二日間、神社に、ずっとご奉仕させていただいて、お守りとかお札とかね、そういうものをこう、売らせていただいたんですが、それ終わってからですね、7日の日に片付けをしようということで、在庫整理したんですね。そしたら、もう今まで見たことないような在庫がですね、ごっそり出てきまして、これはすごい資産だな、ということで、まあ、ちょっと、私は役を引き継いでいるので、なんとかこれをですね、うまくこう、整理していきたいな、ということで、皆さんと今、頭をひねっております。で、まあ、お守りとかお札は、かなりな数をですね、皆さんお持ち帰りいただいたんですが、おみくじ、これがやっぱりこう、正月人気なんですね。で、1回に、200とか300枚ぐらい、おみくじの箱の中に入れるんですけど、お参りに来た方がですね、何ぞって言いに来られるんですね。え?っていう感じで。 でまた追加して追加して3、4回追加しましたかね。でトータル500枚ぐらいということは500人の方がおみくじをこうして変えられたということで、まあ皆さんね、大吉や、小吉や凶っていう方は聞いたことなかったですけど、まあ入ってるんでしょうけどね。まあそんなことで、神社ではすごいこう盛り上がっておりましたね。で、神社の1年間の事業の、神事の締めくくりっていうのが、厄払い祭がございます。これは14日の日に、まあ、終わったんですけど、還暦の方、厄年の方、まあそういう方のこう厄払い、これをやるということで、これが神事の最後、年度末の事業なんですね。で、まあ、例年であればですね、役員で準備をするということが習わしなんですが、まあ、私、こう、ひじついで変わってからですね、みんなでやろうということで、急遽やらせていただきました。で、まあ、皆さんですね、役員でやるんじゃないのっていうふうにこう言われたんですけど、保育所の歓迎会とかあるでしょって、あれ、クオリティよりもみんなでやる方がいいじゃないですかっていう話をしたら、なんか、非常にみんな納得してくれまして、飾り付けとかですね、名札のこう整理とか、まあそういうのをこうやっていただいたりしてですね、まあ結構いい感じだったかなと。まあいい気が充満したというかね、まあそんな気がしておりました。まあ何事にもこう通じることではないのかなという感じがちょっとしておりましたけどね。まあそんなことでございました。それでは曲いきたいと思います。こちら。 はい、マイケル・フランシスで The Lady Wants to Know 聴いていただきました。まあ、先ほどはね、神社の話だったんですけども、まあ、一つ言い忘れてたんですが、ちょうど、奉納祭ということで、どんと焼きだったんですよね。それも合わせてまあやるんですけど、たまたま地域の、まあ、よく、知ってる方なんですけど、持ってこられてですね、炊き上げに持ってこられて、その場で、私、還暦なんだよねって言われたんですよね。で、ってなって、本来なら、その拝殿に上がっていただいてですね、その、還暦の、祝い、厄除け、まあ、これをやっていただくんですが、どうしようみたいな感じになったんですよね。聞いてないし、準備できてないし。で、まあ、聞いた以上はですね、いや、もうぜひ、拝殿に入っていただいて、一緒にこう、お祓いを、受けてくださいっていうことで、お願いして上がってもらったんですよね。で、ところが、みんな、準備できてないのになんでや、みたいな感じになって、いや、いいじゃないですかって。これ、買ってもらうわけにいかないんで、やりましょうよっていうことで、急遽、ね、ひじれ物とか作ってもらって、で、宮司さんにも名前と生年月日を伝えをして、まあ、やっていただいてですね、まあ、結果は、まあ、良かったかなということで、そういうことがございました。まあ、何事にもですね、ハプニング、トラブル、キャンセル、まあ、いろいろあるんで、まあ、いかに対応できるかっていうところだと思うんですけどね。やっぱり CG の方は懐深いというか、いや、やろみたいな感じでね、いや、よかったなーっていうのは、そういうのがございました。話は変わってですね、この帯広、小勝に、アグリシステムさんという会社がございます。いろんな農産物を扱っておられるんですけど、まあ、お父さんが、初代、社長で、去年、一昨年かな、息子さんに代替わりしたんですね。で、息子さんは、秀彦さんという方なんですけど、この番組にもですね、何回かこう出ていただいたことあるんですが、若手5名がですね、キューバに渡航したんですね。で、その時のメンバーなんですけど、彼らですね、その5人、思い出しましたけど、すごいいい体験をされてきたんですね。で、まあ、キューバに、ぜひ行ったらいいよっていう話を、まあ、前からしてたんですけど、じゃあ行くわっていう話になって、じゃあそのアテンド、誰に案内してもらおうかっていうことになったんですけど、その時に、たまたまこの十勝に、キューバからお嫁さんで来られてる方おられたんですね。ラリスさんって言うんですけど、で、その方紹介されて、で、現地で、ラリスさんのいとこさんかな、ずっとこうアテンドしていただいて、なんていうんかな。知らない人が日本に来るときに、十勝に来た。それをわざわざ沖縄から出迎えに来るぐらいの感覚で来られたんですね。いや、すごい人やなと。で、共産党の平和推進委員会の、最高委員長さんかなの、甥っ子さんになったと思うんですよね。で、委員長さんとプライベートで食事をして、なぜキューバがこうやって自立できるかっていう話をプライベートで聞いてきたんですね。まあ、すごい体験をされたなということで、まあ、彼らのね、その引きの強さというか、すごい体験をいっぱいしてこられて、まあ、未だにその話がね、ちょいちょいこう出るんですけど、今の仕事にもすごいこう活かされていてですね、いい、こう、組織運営されてるなという気がしております。彼らですね、そのキューバの国を表現するときによく言うんですけど、1959年にキューバが、独立をしております。で、それから過去、自殺者が2人しかいないということが言われてるんですね。で、非常に子供を大切にします。人口ピラミッドも正三角形です。 で食料はほぼ自給、しかも、有機栽培でやられてるという嘘みたいなこう国があるんですけど、まあ、番組で紹介した時にですね、そんな国はないだろうということでご指摘をいただきましたが、農水省さんに調べていただきました。まあ、紛れもなく本当のこう事実だったということで、ね、まあ、改めてこう驚いたことがございます。まあ、そんな国を参考に彼らは未だに頑張っているという話でございます。それでは曲いきたいと思います。ドージャキャットでキスミーモア聞いていただきました。話は変わってですね、まあ、この番組で、まあ、何度もこう紹介をさせていただいているのですが、4年前に、今やっている自然栽培の農法が完成をしております。まあ、いろんなこう過去の、ね、経験を、まあ踏まえてというか、試行錯誤をやりながら、まあ、ようやく到達したな、ということでございます。で、まあ、注目すべきはですね、やっぱり収穫量かな、というところなんですが、じゃがいものメイクイン。これはですね、有機栽培ではメイクインはよろしくないよ、ということで、あまりこう作りたくない品質なんですね。で、まあなぜかというと病気に弱いということなんですが、あえてですね、24年間メイクインだけを作り続けてきました。で、種芋もですね、自家 採取したもの、要は自分のところで取れた芋をですね、使い回して25年間やってるということで、普通はまあよろしくないよと、病気とかね、収穫量が減るよということなんですけど、あえてそれを続けてきた。で、しかもメイクインという品種をやっている。それから場所を変えずにですね、通常はこう、輪作体系、場所をこうずらしていくんですね。まあ、それをやらないとダメだよということなんですが、あえて同じ場所で連続して続けて栽培をしております。で、まあ、去年は、通常並みだったんですが、おととしの収穫量はですね、干ばつで思わしくなかったという、作況だったんですけども、まあ、それに反して、170% ぐらいかな、収穫量があったということでございます。まあちょっと自分が行動して喜んでおりましたけどね。で、大豆が、去年で 10R あたり平均4層って言われてるんですが、9層取れたっていうのも記録しております。で、それに加えてですね、無肥料ではスイートコーンは絶対に無理だぞというふうにこう言われてるんですが、それも完成をしております。あと、有機栽培の生産者泣かせの作物。これは人参なんですね。草取りを這いつくばって3回ぐらいやらんといかんというのであんまりやりたくないんですが、これも草取りなしで収穫まで到達するというのが完成しております。まあ、ここまで来るとですね、いいかいじゃないですか。まあ、ラジオでこうやって言ってるんですけど、いろんなところにお願いしに行くんですね。確認試験栽培やってくれませんかということで、いろんなところを回らせていただきました。農水省の試験場さんから地元大学、それから、地元行政の試験場、数えますとトータル10回行ったんですけど、どちらもまあ、検討しますぐらいの話で扱いはなかったんですね。で、まあ、そうこうしてるとですね、まあ、参政党という、政党があるんですが、ようやく、去年国政政党があったんですけど、そちらが、政策の中に自然栽培で我が国を自給させるというのを掲げてるんですね。楽でしたんですけど、まあ、これはなんかすごいなということで、おっしゃる気になりまして、まあ、北海道の道東支部ができました。で、その時に支部長が私の友人が就任して、そこからいろんな情報をもらえるようになったんですね。で、党の本部で、農業部会を作るということで、全国から参集がありました。で、私は道東から、推薦を受けて立候補したんですけど、選考が、立候補60人から20名。で、周りに見ますと、自然栽培30年、40年やってますという方がずらっとおられたんですね。で、ちょっと私も弱気になりまして、これほっとしたら落ちるかもしれない。落ちた時のために先言い訳しとくんですけど、で、まあ、選考会ありまして、選考を受けたんですけど、たまたまですね、選考委員長さんが学識経験者。で、植物のね、こと、微生物のことを熟知されていて、私のした話を全部理解されたんですね。で、他にも2名おられたんですけど、分かっておられたようです。後で聞いた話ですけどね。で、技術部門で、ここまで話できたのはあんたしかいないということで、ほぼトップ当選になりまして、技術リーダー、生産技術チームというのがあるんですけど、ここのリーダーにしていただいて、今いろいろやらせていただいております。今月末、来月から、全国各地で実証試験を開始するということで、今準備を進めております。で、いざやるとなるとですね、準備することが次から次出てくるんですね。で、ちょっとこう、ここ最近追われてるような感じですけど、まあ、それはそれでね、先行き楽しみなので、まあ、どんな忙しくても楽しいなという感じでやらせていただいております。第一次、 が、70名で、その次が223名だったかな。そんな感じでこう全国展開を、していければなという感じで進めております。まあ、それとは別に宮古島からもオファーいただいてますし、沖縄と石垣島の間かな。いや、ここちょっと行ってみたいなという感じですけどね。まあ、これから楽しみなことがいろいろこう出てくるかなという感じでございます。それでは曲いきたいと思います。アンドラでいて、今回聞いていただきました。まあ、話は変わってですね、私はどっちかというと現場向きなんでしょうね。で、細かなですね、こう、精密な仕事っていうのがすごいこう苦手でございます。まあ、その割には機械いじりとかですね、この電気関係の、まあ、その組み立てとかですね、そういうのは好きなんですけど、まあ、目で見えるから、まあ、面白いんですけどね。まあ、細かな事務仕事がとっても苦手だと思っております。で、まあ、以前ですね、ちょっとこう、相続の関係で、本来であればですね、専門の方にお願いをすべき、ところなんですが、まあ、ちょっとこうやってみたい衝動に駆られたんですね。で、さっきのジャガイモじゃないですけど、私結構へそ曲がりなので、無理やとかですね、あかんとかダメやとか言われてやりたくなるんですね。まあ、そういう人っているじゃないですか。まあ、私そういう類なんですけど、無理やぞと言われるとですね、やってみたくなるんですね。で、まあ、今時ですから、ネットで調べるといろんな情報がまあ出てくるんですけど、結局これはですね、現場仕事なので、やってみないとわからないというところなんですね。 で、とりあえずこう、手をつけてですね、それなりのこう資料を集めて、まあ、書類を作成して、まあ、申告に行くじゃないですか。で、最初は、担当の方、若手の方が交代してくれるんですね。で、言われるのは、いや、ご専門の方を紹介しますので、そちらに、依頼されるといいですよ、と言われるんですよ。でも、まあ、自分ではもう心に決めてるので、いや、ちょっと勉強も兼ねてですね、自分でやりたいと思っています、ということで、まあ、その日こう説明を聞いてですね、こう帰るんですね。で、次、いついつ来ますからっていうことで予約をして、まあ、帰るんですけど、次行くとですね、ご担当の方変わってるんですよ。で、もう中堅以上のすごいベテランの方が対応してくださるんですね。で、あれ、前の方どうされたんですかって言ったら、いや、ちょっと休暇取ってますとか、ありえない話で言われるんですけど、あ、なるほどねって。こういうめんどくさい、人には、このベテランの方が応対するんだというふうにこう理解をしたんですが、そうであればですね、相談の違いもあるんですね。で、なんだかんだ、通算10回、まあ他にも法務局だとかですね、家庭裁判所とかいっぱいあるんですけど、まあどんだけ行ったかなというぐらい行きましたね。で、まあ、やってるうちにだんだんこう分かってくるんですよ。で、自分ではもうコンサルできるぐらい理解できたなという感じで、誰かの仕事を受け取ってもいいかなというぐらいのところまでこう到達したんですね。で、まぁ、今回ちょっと税務処理の関係があって、その訂正が入りました。で、やってるうちに、こう、いろんなこう、ことが出てきてですね、また、訂正をするんですけど、ちょっとこう、腑に落ちない部分がございまして、先日来られた時に説明を求めたんですね。で、なんかこう、釈然としない感じなんです。で、まあ一応こう、公務ということなので、法にのっとってやられてるわけなんですけど、それがどうもこう、私がわかるように説明がなかなかこう、うまくいかないですね。で、まあ、わかりません。理解できませんということで、次回でいいですから、ちゃんとこう、私みたいなものがわかるように、説明できるようにして、もらえますかって言ったら、あ、わかりました。ということで、まあ、帰られたんですけどね。今度、まあ、私がこう、行くことになってるんですけど、まあ、いろいろこう、説明、まあ、私もそうなってくると、とことんこう、理解できるまで聞く方なんで、相手はすごいこう嫌だと思うんですけど、まあ、たまにはそういう仕事もしてもらうのはあかんかな、というふうに思いますね。まあ、自分自身は、まあ、勉強だな、というふうに思ってます。で、まあ、先日からですね、ちょっとこう、いろんな、こう、書類、数字の処理をこう、やってるんですけど、事務仕事もともと苦手なので、こう、何時間もかかるコツコツとした、こう、地味な仕事って苦手なもんですから、なんとかこれうまいことできんかなというので、ここ3日間ぐらいずっとこうやってたんですけど、いい方法が思い浮かんだんですね。すべてのデータをごっちゃに振り込んで、それを検索、抽出して、同じ項目だけを引っ張り出して、一気に処理をするという方法を編み出しました。これちょっとね、美味しいかなと。いう感じですね。例えば、毎月、定額で払うもの。これはこれで抽出するんですね。そしたら処理、全部同じで受けると。まあ、そんな感じでやっていくと、数千項目ある、処理がですね、割とこう、簡単に進められるということが分かってきたんですね。まあ、これ、ちょっとね、いいアイデアかなと。自分では喜んでるんですけど、もし、そういうことに興味がある方おられましたら、ちょっとこう、ご一報いただければ、伝授したいかな、というふうにこう思いますね。で、これもですね、前段があって、私、前の仕事の時に、 データベースというのを、作るのもちょっと仕事の一環でやってたんですね。それがですね、ここに来てすごいこう役に立ってるという、まあ、ちょっとねこうデータベース面白いんですけど、興味のある方がおられたらですね、ちょっとこうお教えしたいかなという感じですね。まあ、ちょっとこう自分自身でもうちょっとこう中身がまとまってくれば番組でもまたちょっとこうご案内したいかなというふうに思いますね。今ちょっと頭の中ぐるぐるしてるので、説明してもちょっと逆に混乱するかなという感じなんで、簡単に説明できるようにまとまればまたご案内したいかなというふうに思います。それでは曲いきたいと思います。こちら全ラッセル&クラリス前線でフライトフロムザシティ聞いていただきました。まあ私は、仕事柄ですね、調理人さんたち調理人の方とですねよくこうお話をする機会があります。まあ食べることももちろんこう好きなんで、よく出かけたりはするんですけども、まあ、多くの飲食業の方と、まあ、お付き合いできてきたかなというふうに思いますね。で、まあ、いろんなタイプの方がおられまして、例えば、フランス料理の頂点を目指す方、渡辺裕二さんという方がおられてですね、振り出しは宮内庁御用達のレストランから始まって、もう常に 勉強勉強、ものすごい数の本を持っておられて、常にこう挑戦、勉強。で、いかにこう味を出すか。まあ一緒に仕事をしたこともあるんですけど、ブロッコリー茹でるときにでもですね、大きさによって茹で時間違うんですね。で、あと、オレンジを、シロップ漬けにして、こう、うん、オーブンで焼くのに、2時間を何回とかね。あと、まあ、人参のムース作るにも、なんか仕事やりながら、2時間ぐらい弱火で、こう、ソテーをしながらとかね。ものすごい、こう、工程を、こうね、いとも簡単にやられて、すごい、料理を作る方がおられたんですけど、まあ残念ながらね、お亡くなりになってしまいましたけど、まあ尊敬するシェフの一人です。この間、うちの人参が完成した時に、中華料理大量の京香さん持って行ったんですよね。だその人参を、京香のマスターさん、のぐみさん、のぐみさんって言うんですけど、食べられて、いや、これ渡辺シェフがもし、生きてたら、ものすごい喜んだと思うよっていうことを言われて、なんかこう、ドワッとしたんですけど、まあ、そういう方がおられました。で、あるいは、こう、人に喜んでもらう料理を作るのが、すごいこう、得意な方。今はですね、十勝川温泉のテトラリゾートかな。そちらにおられます、ゆうきさんという方がおられるんですけど、その方はもう和洋中何でも来い。もう人が喜ぶ料理作るのはもう大得意で、ものすごいこういう料理を作られますね。で、過去は、ゆうきさんに無理をお願いしてですね、愛国小学校の100年、記念行事の時も数あたり、これをですね、やっていただいたということがございます。低予算、人もいない、道具もない、場所もない。でもやったというね、まあ、そんなことがございました。あるいはですね、非常にこう、私に対してかもしれないですけど、その挑戦的な料理をこうされる方。一つのお皿の中にアレンジされたものが3種類とか4種類入ってるんですね。どうやこれはみたいな感じでこうやられる方。そういう方もおられます。あるいは、さっき出ました、京香のマスター、のぐみさんは、人に合わせた料理なんですね。その人が何が好きか何が食べれるか、年齢はどうか、性別はどうか。で、例えばアレルギーがある、こういうものが食べれない。で、それを、もう本当に考えて考えてアレンジをして、料理を作ってこう出していってですね、例えば外食したことがない子供さんがおられました。で、食事をすることになったんですが、さて何を出したらいいもんやら、悩みに悩んだら、奥さんのひとみさんが、お家で料理してるぞって、その調味料とか、食材持ってきてもらったらっていうことで、ここでポンとひらめいてですね、そういうアレンジをして、その女の子は初めてそこで外食をして、堪能して、こう、喜んだとかね。そういう人に合わせた料理が得意な方とか、まあいろいろおられるんですけど、帯広の森の、企画館に、ペニーレーンというレストランがございます。イタリアン系だったと思いますね。まあ昔からよく存じ上げてたんですが、久しぶりに連絡をしてこられて、何かありますかっていうことで、まあこれこれありますと。じゃあ行きますということで来られたんですね。で、久しぶりにこういろいろこう話をしてたんですが、まあ、奥さんの方がですね、香りの害、化学物質に過敏にこう反応するという、まあ、状態になりまして、しばらくこうお店を休んでおられたということなんですが、まあ、その話だとか、いろんな食べ物の話とかこうさせていただきました。まあ、久しぶりにお会いをしてですね、まあ話ができてよかったなということで、まあ今は元気にこうやられてるみたいですけどね。また春になればですね、これからまたお付き合いもできるのかなという感じがしております。まあその香りの害、これですけども、ほんわからないんですね。私もそうなんですけど、この間髪の毛の、トリートメント買ったんですけど、まあちょっと匂いぐらいあるかなと思って、で、まあトリートメントってどうしてもね、多めにつけちゃうんですよね。で、あと、すすぐんですけど、 いっぱい進むと効果なくなるような気がして、適当なところをやめたんですけど、やっぱりすごい匂いしてたらしいですね。で、私は家取れてるやろうとかと思ったんですけど、本人がわからないけども、当事者にとっては、ものすごい苦痛なんだな、ということを理解しまして、いや、これはやっぱり気をつけないかんな、と。で、自分ではわからないっていうのがね、まあ、ちょっとこう、落とし穴かな、という感じでございます。まあ、自然栽培の話にね、こう、いろいろこう、させてもらったんですけど、まあ、今回はシーズンオフなので、加工品をメインに、持って帰っていただきました。まあ、残ってたのは大根とジャガイモと人参あったんで、まあ、ちょっとこう持って帰ってもらったんですけどね。またこう評価いただけたら嬉しいなという感じでございます。で、まあ、自然栽培。まあ、ここに来るまでどんなことがあったかとか、これからの展開をこういうふうに考えてるとか、まあ、そんな話をこうさせてもらったんですけど、興味を持ってですね、話をこう聞いていただけて、まあ、よかったかなという感じでございます。まあ、これからもですね、多くの、まあ、調理される方、料理人さんたちとまたお付き合いいろいろこうしていくことになるのかなということで、まあ、ちょっとこう楽しみでもございます。そんな話でございました。それでは、今日最後の曲をお届けしたいと思います。こちら。
Cheers to your future ですね、聞いていただきました。まあ、そうこうしているうちにですね、お別れの時間が来てまいりました。まあ、よく神社で話が出るんですが、我が国の歴史のことあんまりこう教わってないよねという
ことがちょいちょい出てくるんですけど、神社に来られる方の中でですね、最近その日本神話が面白くてとか勉強されてる方がおられるんですね。でその方の話を聞いてると、あ、まさにこれだなということで、まあ、最近そういう話題がですね、そう、私の年齢も年齢なんですけど、皆さんもそういう年になってきて、まあ、日本神話の話とかですね、なんでこれが学校教育でされなかったのかとか、まあ、そんな話がこう、ちょいちょい出てくるようになって、まあ、いいことやなというふうに思ってますね。まあ、自分の国のことを学べない悲劇っていうのはね、この年になってようやくわかるということで、まあ、これはやっぱり子供たちに伝えていきたいなという感じでございます。次週はですね、シンプルライフトカチでございます。次の麦わら帽子の放送は、もう2月なんですね、2月1日でございます。再放送は1月の22日、16時からになっております。それではまたお耳にかかります。そう、さようなら。